武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
あーそうか、もう節分か。
そうです、
春だな
そうですね。
あーこの間とある人の本を読んでおりましたら、小太りじいさんの話が出てきましてね、
はい、
三枚におろすものは横に置いといて雑談から入りましょうか、はい、小太りじいさんのお話、香奈さんご存知ですか。
コブ持ってるじいさんがいて、うん、桜の花を咲かせましょうなんて言うんでしたっけ。あれ、
ですね、
なんか巻きますよね。
すいません、本当に
墨忘れちゃいました。
申し訳ないです、後ろに回り込んで首を締めたくなっちゃいましたね本当に。
ごめんなさい、
乱暴な気持ちが私にムラムラ湧き上がってきました、ね、小太りじいさんっていうのは、はい、とある小太りのじいさんがいて、ね、で ほっぺたの片っ側にコブが、
はい、
ね、でそのおじいちゃんがある日のことをそのちょっと働きに行って夜遅くなっちゃって、うん、あの木のほらかなんかの間に眠ってふっと目を覚ますと、うん、鬼が節分ですよ、焚き火囲んでどんちゃん騒ぎの宴会をやってるっていう、
はいはい、
で鬼だって思うんだけども、鬼どもが楽しそうに踊りを踊ってるんで、小太りじいさんはなんだかその音楽に浮かれちゃって一緒に踊っちゃったっていう、あの恐ろしい鬼と、
はい、
そうすると鬼がなんだお前楽しいじじいだなお前はとかなんか言いながらコブを取ってくれましたと、
はい、
でコブが取れたすっきりした顔して村に帰ると、同じ病でコブを持ったおじいさんがいて、そのおじいさんの真似をして、深夜こっそり木の祠へ、と案の定聞いた通りちゃんと鬼が宴会をやってると、
はい、
でちゃんと浮かれたふりをして踊るんですけども、そのおじいさんは踊りが下手くそで、
はい、
鬼が怒っちゃって取ったコブ、前のじいさんから取ったコブをもう一つくっつけちゃったっていう、で泣く泣くこの二つコブを抱えて、おじいさんは帰ってきてきましたという。
あ、私コブ取りと花咲かじいさんが一緒になりました。
本当にコブつけたくなりますねこの女に。本当にこれ以上バカなこと言うと妊娠させるぞみたいなね、コブつけちゃうぞみたいな。
よくわかりません、
はい、で問題はですよ、かなさん、
はい、
この物語は一体何が言いたいんでしょうね。
あの2番目に行ったおじいさんっていうのは、
まあ、真似をしたんだね。
真似をして、もしもその2番目に行ったおじいさんが、うん、何かこう悪いことをして、
うん、そうですそうです、
だったらこぶつけられるの分かりますけれども、
仕方ないですね。
ただ踊りが下手だった。
そうですよ、ね、じゃあ普段からちょっとジムに通いながらエアロビクスとか軽くやっとくとこういう目には合いませんよっていうことが言いたいんだろうか。
は
あ、そうやって考えると不思議な物語ですよね。
そうですね。
ただ一つ強烈に、かなさん、子供の心に戻ると、はい、分かってきません？世の中には鬼というものがいて、うん、自分は一生懸命正しいことをやってるんだけども、鬼のジャッジによっては不幸にもコブをくっつけられるっていうことがあるという。
そういう見方か。
社会とは鬼がいる。突然厄災のコブをくっつけられるような危険度をはらんだところが外部に広がっているぞっていう。
なるほど。
私の正義は鬼の正義とは一致しない。で、正義か邪であるかっていう判断は全て鬼に任されているっていう。
それ子供には分かんないですね。
だけど子供たちはそれゆえにあの物語を忘れないんですよ。あなたは珍しく間違えた人です。
全然違う話だった。
恥を知れ。面白いですね。
ああ、でもなるほど。
ね。
はい。
でも、その、私、そのね、ことをこう、教えてくれた、その本のね、まあ、本で読んだんです。なるほどと思いましたね。世界は邪悪に満ちているっていう。自分の正義が、あっちに行って正義として伝わらないんだ。そういうことってありますよね。
はい、
日本人が持っている正義が、ガザ地区では通用しなかったりしますよね。さあ、今週の話はね、もう前から狙ってた話で、やっと皆様にご報告できるようなネタが整いました。
はい。
もう初春物大間産クロマグロと同じぐらい。
すごいですね。
釣り上げたという。
はい。
ネタはと言いますと、まな板の上に乗っておりますネタは、フェルメール。
絵画ですか？
絵画です。オランダ絵画の巨匠、フェルメール、
はい。
誠に残念なことながら、フェルメールご存じない方は分かりません。今週の話はほとんど理解できないと思います。
はい、
ですから、そういう人たちはもう我慢してください。で、以降、フェルメールっていう言葉を聞いたらその人の絵を見てください。 遠い遠い昔のことであります。こんなことがかなさんあったんだって。二次大戦中直後の1945年に、これがヨーロッパでナチスが敗れたんですね。
はい。
で、ブワーッと連合軍が攻めて入った。ヨーロッパ全体にね。その瞬間に、ナチスに協力した奴はみなし刑という運動が全ヨーロッパで広がるんです。で、その時にですね、ヨーロッパの美術界に激震が入ったと。走ったと思ってください。と申しますのは、これそうでしたね。ヒットラーってあいつ美術学校行ってたんですね。だからあいつね、絵好きなんですよ。
へ
ぇー。うん。美大出身なんですよ。
へ
ぇー。ドナウ美大みたいなところがあったんですよね。ドナウ川のほとりかな。
本当ですか？
そのところに行って勉強してたんです。あいつ。だから、やっぱナチスって絵画的ですよね。映像を作らせたにしても、マークを作らせたにしても、ポーズを取らせたにしても。
なんかアーティスティックな感じ。
そう。そのところに、その大激震が、ごめんなさい、もう時間来ちゃいました。小太りじいさん長かったから。
はい。
とにかくですね、時間のある方は、フェルメールという人物がオランダにおりますんで、これ絵画の達人です。1枚でも2枚でもいいですから、とにかく、この人の絵を明日までに見といてください。はい、宿題。この続きまた明日の学びの上で。